さあ、今回も始まりました、知ったか映画語り場でございます。2月2回目の配信です。ブルースです。
朝倉涼子は俺の嫁、リンチェです。
うっせえな、ジャッキーです。
とか言いつつ、はい、さあ、始まりました。お久しぶりでございます。3人揃って参りましたよ、本当に。
うん。
久しぶりですよ。
自陣叩き起こされたよ、ゾンビの夢見てると。
いやいや、こっからでしょ。
ああコールドスリープしてたんかっていう話ですよ。
で、今回は、はい、一つに絞って話題を。
あら、珍しい。
うん。すごい、なんていうの、カチッとした感じでいきたいっていう。うん、
おお。
そうやね。もう、これしかないっていう名作を一個挙げてね。
そうそうそうそう。
で、何？
ゴールデンスランバー。
ザ・ゴールドとかり。
いやでもあれ見てんけど、
うん、
大外刈りがすごい、なんていうの、登場するのが1回だけやねん、ほとんど。
まあ主人公がやるのが1回。
うん。
原作もうちょっと、
もっとしまくるねんけど、なんかそれがはるかに原作よりうまくできてて、うん。
まあ、いる時にしかやってないからな。
うん。なんか、良かったなっていう。
意外と良かったな。
原作、そうそうそう、原作よりもはるかに良くなってて、
うん。
で、驚いたっていう。
ああ。
感じやしおりが可愛くてしゃあないのに。
ああ、感じやしおりわかる。
はいはい。
最近東京 FM で、ラジオドラマを毎日やってはって。
あ、そうなんや。
うん。それをなんかほぼ毎日聞いてることもあって、最近感じやしおりが可愛い。
はいはい。
ちょっと変から好きですが。
ただなんかやっぱり話がさ、
うん。
なんかその、ゴールデンスランバーっていうタイトルがそこまで絡んでない気がしてさ、ビートルズの。
ああ。
基本的にゴールデンスランバーに乗せて過去を回想するっていうのがメインの話やからな、あれ。
まあそこやねんけど、なんか、うん、っていうより、その曲がまあドラマチックでさ、1分半ぐらいの曲やねんけど、
うん、
で盛り上がるっていうさ、とりあえず。
うん。
そこだけちゃうかって。だから
ミュージックに過ぎないよね。
うん。うん、
確かに。だからタイトル持ってくのはどうかなっていう人は結構。
そうそうそうそう、そこまでじゃないぞっていう。
うん。
はい。
で、違うでしょ、そんなさっき言ってなかったでしょ。
あ、ごめんごめんごめん。
ちょっとひよったな、映画ファン的に。
うん。
で、ちゃんと乗っかってるしな、こっちも。
さあ。
違うでしょ、何言いたいんですか、付き合いますから、ちゃんと言ってください。
あれですよ。てか、チケットも正直買いに行くのはちょっと辛くて、ネットで買いましたっていうさ。はい、おっぱいバレーとかなんか辛いんじゃないかっていう。
ああ。
あ一般人感覚からして、あれですよ。鈴宮春日の消失ですよ。
ああ、人気テレビアニメの、角川さんの人気テレビアニメの、
うん。映画版。春日はさ、もうそろそろ解明しろっていう、ね。
角川春日ならず、
うん、春日でしょっていう。だってもう角川関係で言うと一番のキラータイトルやん。
でもなんか、まあ、そうだね。うん。
うん。だから、なんていうの。前映画さ、滑ったわけやん。なんだっけ警官のやつが。
笑う。
警官。
笑ってられるか。
うん、そうそう。笑ってられなかったわけで。そう。で、あれこけたらやめるって言ってたからさ。ただ復活するには名前変えて復活するしかないやん。うん、
ああ。
で、角川春日。
春日に。
ならオタクも許してくれるに違いないっ
す。そうそうそう。
角川春日の憂鬱って何やねん。もう、映画売れんかったわ、言うて終わりやんけ、もう。
ぶち切れて終わるっていうね。じゃあそういう話しようとしてるんじゃないんですよ。
言い出したお前が言う。
ちょっと自分からブレたけど、あれ、要は、なんていうの、
はい、
俺さ、あんま好きじゃなくて、こういうのが。
あ、アニメの
映画、ね。いわゆるその、世界系的なアニメがあんま好きじゃなくて。
ああ。
世界系っていう言葉でこう、言われるようなものはね。で、きつっと思ってん。でもなんか評判いいから見に行こうと思って見に行ったら。
ん、その前にアニメちゃんと見てたやん。
まあ、それも、なんかその、SF 設定が、を人から聞いてたら、
うん、
あれ意外とと思ってさ、なんかその、例えば、情報、な、統合支援隊、っていうのがなんかその、フィリップ・K・ディックのバリスっていう小説があって、
バリス。
それに出てくる神様みたいなのがいんねんけど、名前なんていうか忘れたけど、うん、本名は。なんかそういうのに、似てる気がして、
うん。
たりしてて、で、あ、じゃあ見てみようかなと思ったら、
うん、
そしたらなんかいきなりさ、なんかサンタクロースがどうとかこうとかって言って始まるやん。
ああ、今日の
アニメがね。そうそうそう。で、あのモノローグが結構きつかったやん。
はい。
なんかこう、無駄に長くて、
う
まいかうまくないかよくわからん例えがあって、
うん。
だらだら喋り続ける感じがさ、あとちょっと冷めたテンション。で、きつっと思って、
うん。
思ったけど、アニメの動き自身とかはいいし、
ほう。
で、なんかひゃーとか言うのも無理やけど、
ひゃーとか言う。
ひゃーとかっていうか、もうちょいあれやけどさ。
朝比奈みくるですか？
そう、いわゆるみくるちゃんね。あれがちょっときつかったんやけど、見続けて。
はい。
まあ、面白かったんや。よくできてるし、話は。
ああ、SF ファンとして。
うん。で、なんか、そうなんていうの。そういうぐらいに思ってて、で、まあ映画になったし見るかって。で、なんか消失っていう話が一番よくできてるっていう。
うんうんうん。
まあ評判になったし。
もっぱらの話ですな。
うん。だまあ見とこうかと思って見たら。
うん。
見たら?ものすごい良かった
よ。おー。
で、友達とかにも、進めようかと思ってんけど、
うん、
鈴宮春日っていうのの障壁ってものすごい高いね。やっぱ自分も高かったし、それ。
あ、エヴァよりも高い壁が。
高いね、はるかに。
うん、うん、うん。
だからそれを普及しようっていう。
と思い今日、ここで。
うん。
今日はね、もうけなすことなく。
そうそうそう。
ぜひ皆さんも見ていただきたいという形で。
そうそう。要は、なんていうの、今回は、鈴宮春日を、うん、進める段っていうことやろ。
ああ、
鈴宮春日の消失を大いに進める
段。大いに進める段。
はい。
まあ、うまいかどうかよくわからんけど。
一回目でちゃんと言ってくれ。
あ、ごめん。ちょっと今、むきりで言っちゃったから。
はい。
はい。いや、でもなんかそんなさ、その、ものすごいよく寝れてるやん。
ああ、話が寝られてると。
うん。
うん。
と言いますと？
いや、だからまあ、なんか、その、なんていうの、この話自身がさ、その、うん、さっき言ったような世界系っていうさ、なんか、その、なんていうの、自分の内面の、
うん。
問題を なんていうの、問題を解決していくことで、
うん、うん。
世界を救うとか、世界の問題を解決するとかさ。
うん。
それが自分と世界が一対一で繋がってるような発想で作られたものの、
うん。
究極系やん。だってこれ主人公っていうかその、鈴宮春日がイライラしたら世界が滅ぶとかいうさ、
うん。
理屈もなく。なんか、なんていうの、もうメタギャグでもあるやん、世界系っていうもののさ。
そうやね。う
ん、ある意味。うん、だなんか、そういうとこから面白いし、面白いっていうかなんか、すげえそこまでやんのみたいな。
うん。
なんか、で、ある意味もうさ、世界系みたいなものの極地まで行ってない、これ。これ以上世界系ってできへんやろっていうさ。
あー、てか主人公の選択一つで世界が変わるっていうか、うん、その根っこから世界が変わるっていうな、この、
うん、
うん、ありえないよな、この今までの話。
そう。だから、これね、で、しかもその映画で消失っていうのを作って、それがものすごい良かったから、
うんうんうん、
もうこれ以上は無理でしょっていう。これ以降になんかその、これ以前と同じようなノリで作ったら恥ずかしいやろっていうさ。
ああ。
くらいに思ったけど。で、すげえと思って見終わって映画館で。
はい。
すげえいろいろ聞きてえと思って。そしたら、知人に専門家がいるっていう。
専門、誰やろ？
リンチェさんです。
別に専門家じゃないけどね。原作もこれ、今、うちにあるのこれ、5から8ちゃうわ。6から9までしかないし。
ええー、
いやでもあの、自主映画制作費のために売っ払ったという、この。
あと、ほら、あれあるやん。なんていうの、うん、二次制作、二次創作とかにまで手出してる口やん。
ああ、長戸駅の喪失っていうのはなかなか面白いよ。東出雄一郎さんだっけ。
ほら、こういうのを聞きたかった
よ。入りが一番早いですよね。
うん。そうそう。
早かったな。中学かね、高校が。
はいはい。
周りの人が誰も呼んでいない。
え、でもなんか一つにはさ、その、鈴宮春日っていう言葉に対してさ、
うん、
なんか自意識が、いや、俺はそんなん乗るわけないやんって思わせるみたいなところがあってさ。
うん。
そうだね。っていうか、なんてやろ、オタク文化の中であまりにハマってる人が多いものっていうか、今の。
そうそうそうそう。そう
鈴宮春日であったりとか、あの、とか、京都アニメーションのアニメは結構そういう系が多い。
うん、
あとは東宝シリーズとか、あの、ね、シューティングゲームの。
うん。
そういうところはあって、すごい敷居が、一部の人にとってはものすごく高い。
そうやね、うん。
どう進めていくかってこれ話をすればいいの、これ。
そうだね。あとはまあ普通に魅力を語るとかあるけど。
魅力って、俺は、あの、朝倉涼子が好きって以外に特に
え、っていうかその前から気になってたけどさ、なんかいろんなとこで朝倉涼子推ししてるけどさ。
ああ、はあ、はあ。
な、どこになめっちゃ脇じゃない？
脇やけどさ、想像の余地がすごい大きくって、要はこの人、今まで困った長門をどうやってサポートしてたんやろっていうのが、まず一巻の時に、すごい想像が湧いて。
完全にさ、完全にあんたの作りやん。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
え、だって、普通にさ、いわゆる、俺の嫁っていう言葉があるようにさ、
うん。
長門ゆきとかさ、
うん。
あとは、みくるか。
うん。
とかじゃない。
ミクルは、まあいや、どっちでもいいけど。
まあ、てかキャラクターがさ、ステレオタイプをこう突き詰めたようなキャラクターばっかなせいでさ、さすがにミクルちゃんとか特に乗りにくいっていう。
乗りにくいね。というか、役立たずやからさ、あの人、基本的に話では。
緊急事故だらけで。
緊急事故だらけやわ、事情は何も知らないわ。で、で、長門っていうキャラクターがすごい便利キャラやんか。
うんうんうん。
今回はそれがまた問題になる話やけど。
うん、そう、あんま便利と思いすぎたらあかんねん。
うん、そうそうそう。
誰に対する警告やん。
そうやな、誰に対する警告やねんってな、あの話だけ見ると思うよ。宇宙人だって困ってるんだよ、っていうな。
うんうん。
うん。まあ、なんやろ、基本的にあの話って、大きいところ語らないから、うん、その世界系のラノベ、ねね、例えばブギーポップは笑わないシリーズだったりとか、そういうのと一緒で、用語を出してくるんだけど、全くわからないんだな、その実態。
はいはいはい。
要はその裏を想像すると、ちょっと楽しいっていうシリーズでもある。
うん。
エヴァもそうやわ
な。うん。
とかあったわな。っていうんで、まあ、キャラクター的には朝倉涼子やるけど、まあそれは、まあ、いいのよ。いいのよ。多分誰に説明してもわかってくれないから。
はいはいはい。
あまり周りには同意してくれる人はいない。
そうかそうか。いや、てか、で、小説の話するけどさ、映画の。まずさ、アニメーションがすごいいいやん。元からテレビ版でも綺麗やし、あまり同じような動きを繰り返したりしないし、綺麗やし、作り込んであんねんけど、
うん、
今回すごいやん。なんか、動作とか仕草の表現がさ、
ぬるぬる動くよ。
うん。
てか、だいぶ芝居してるよね。特別、なんかガイナックスのアニメみたいに印象に残る動きじゃないんだけど、
うん、
ただ、とにかくその話の、その人物の感情に合わせて動くっていうことをやってる。
そうそうそう。うん、要は、すごい決めポーズとかさ、要はエヴァンゲリオンのメカが暴れる快感みたいなのはないねんけど、映像の快感で言うと。
うん、うん、うん。動きのためとかね。
そうそうそう、ためとか。ないけど、もっと自然なさ、要はなんていうの、恥じらう仕草。
とかね、うん。
うん。恥じらう仕草の恥じらいっぷりとか、こっちまで恥ずかしくなるくらいじゃなかった。
いや、てかね、こう、映画館の中で、オタクたちがもだえ出したら、うん、すごい連鎖のになるんじゃないかみたいなことを想像しながら見ててんけど。
確かに。映画館の下にさ、こう、充電、発電機とか置いといたらさ、こう、もだえるオタクたちでだいぶいけるんじゃないかっていう。
新しいエコ。
エコ、そう。いや、だって、俺、もだえたもん。正直。
で、もだえて、こう、手すりとか叩き始めるともうストンプザイヤード状態になる。
いや、なんかね、あれはさ、簡単にはできないし、
ああ、
うん、で、やっぱ、そういう仕草をするアニメっていうのがあるやん、一つは。恥じらうとかさ。
うんうんうん。
の、ちゃんと金かけて作ってあるから、
うん。
ものすごいことになってるよね。
そうやね。で、作り手もよくわかってる感じがするよね。
うん、
なんやろ、原作通りやんでつまんないっていう人結構多いんやけど、あのシリーズ。
あ、やっぱ、通りなの？
本当に、展開とか、例えば主人公の今日の杉田智和の、アドリブであったりとか、うん、ああいうの覗けば、結構そのままなんよ。
うん、
うん。で、話はそのままやねんけど、演出としてどうかって考えると、うん、実際、あれを他の人に作らせると多分、ああはならないと思う。全く。
あ、はいはい。
うん、そう。例えば、原作は今日の主観が語られていって話が。で、
うん、
セリフなのか、要するに語りなのか、どっちかわからない状況の話が進んでいくっていうのが基本なんやけど、
はいはい、
あれすらも、例えば制作者はなくしてしまいかねないし、
はいはい、
他の人にやらせたら、 っていうところを考えると、原作はすごいよく分かって作っている。その、それだけでも評価できるんじゃないかっていう。シリーズ。というか、多分ね、原作と全く同じやんって言ってる人は、多分すでに原作をあのアニメの演出で見てるんやと思う。
あ、だからそれはアニメシリーズが始まって以降に、の発想なんや。
そうそう。アニメが始まってからの人気がでかいから、あの、春日。多分、ファン5倍増とかじゃ下手したら、本当に増えた。昔は単にあの、角川スニーカー文庫の大賞が久しぶりに出たっていう。
じゃああの、不審者の中学生とか高校生がこっそり読んでただけやったんか。
そう、俺みたいなのが読んでた。
そう。
否定してええんやで、否定して。
季節の、ね、あの、朝日屋でね、あの、こっそり、なんか、お姉さんに差し出して、
耳真っ赤にしながら、下向いてレジ行くっていう。
あれと、ラブヒナ俺は持っていて。
ああ、なるほどね。いや、それがさ、その、で、まず、アニメとしてすごくいいし、演出も綺麗、丁寧で、で、なんか、そのなんていうの、あとなんやろね、音楽。
そう。BGM ね。
うん。音楽とあと音。その、例えば重低音だって流したり、緊迫するシーンだと、うん。で、その、もうすぐ不穏なとこが来るっていうのの、間とかの置き方がさ、
うん、
すごい丁寧で、
うん、
あとは感情に合わせてさ、ちょっと違うテンポの曲になったり。
キョンの気持ちの高ぶりの時のあの音楽の盛り上がりと言ったら、
うん。
春日がおるって分かった時のあの BGM にちょっと泣きそうだったからね。
うん。
盛り上がりに。
ああ、うん、確かに。てか特別メロディーが頭に残るわけじゃないんだけど、すごく場面の心情に合ってるっていうか。
うんうんうん。
うん、多分、劇音楽としてはすごくいいんやと思うけど。
うん。で、なんかあの、長戸ゆきがさ、うん、まあ、実存の危機みたいなのにさらされてさ、実存の危機っていうかなんか、なんていうの、ブレードランナーのレプリカント。
はい。
もっと行きたいみたいな。
ああ。
で、悩んでる時に、ちゃんと、なんていうの、あの、エリック・サティのさ、すごいピアノの単調な曲かかるやん。ジム・ロペティ。
うん、
あれとかもまあ、あざといっちゃあざといかもしれんけどさ、あの曲って。
うん。
なんか、注射とか、病院とかでかかってそうやん。待合席室。でも、完璧じゃなかった。
そうやね。というか、なんやろ、感情を理解する手助けになる、こっちが。
そうそう。てかその、あの曲って、本来その、エリック・サティっていう人ってさ、その、環境音楽みたいなの、元祖みたいな感じでさ、その、特に意識せずに入ってくるだけの曲を作ろうとしてた人やね。
へ
ぇけど、あの曲がその、なんていうの、その、長戸ゆきの心象風景みたいなのをさ、
うん。
すごい語ってるやん。その、自然に、耳に入ってくるだけで聴いてんのか聴いてないか分かんないような曲を作ろうとしてた人の曲なのに、雄弁っていうさ、
うん、
ああ、
のがすごい偉いなと思って。
ああ、
ね。で、あのエンディングの歌とか。
あれもありやんねん。
え、いや、あれはちょっとどうかと思ったけど。てか、はじめにさ、その、実は長戸ゆきってあんま喋ってないやん。
うん。
だから、その人が歌ってる歌って分かんなくて。
ああ、そっか。そっちのバックグラウンドはなかったってことね。
うん、なかったです。させんっていう。
千原みのりがね、歌ってるってのは。
うん。
というか、なんやろ。結構上手いけど、あの人。
うん。
ただ、アカペラにするとどうなんやろっていう感じがして、俺は。
まあね。
こそばゆいっていうのはね。
バックミュージックをっていうのと、あと、まあ、その、違う曲にしたかったんやろうけど、もともと長戸ゆきのキャラクターソングって、確か、
うん、
テクノ系というか、トランス系というか、なんかそういう感じの曲やった気がすんねん。生まれちゃった時に。うん。っていうのがあって、あ、もうちょっとそっち、普通にそっちにしてもいいかもと思ったけど。
あ、アニメの第1期の時に出された CD みたいな。
そうそうそう。1期と2期の時も出たかなと。
あ、2期も出たか。
うん。
という気はしたけど、せやな、若干むずっとしたな、なんか。最後の、ロールは。
アカペラは。
アカペラは、なんとなく。
ただなんかあれで完璧に今回の主人公が誰かっていうさ、主人公っていうかまあ、ヒロインが。
いやもうパンフレットの扱いもすごいよ、これ。
あ、そうなんや。
うん、まあ表紙が来てるってのは当たり前やねんけど、この、インタビュー、スタッフインタビュー、まず総監督、監督と1ページずつ使っててさ、 次が2ページで7人のキャストだったり、みんなインタビューしてるんけど、
うん、
次、
うん、
次の次の次か。
うん、
で、9人の、キャストに2ページな、インタビューしてるけど、長戸だけ写真付きで2ページやから、ね。みたい
な。ねえ。でも実はさ、ね、その、声優の質で言うと、質っていうか、なんていうの、労力で言ったら、ダントツな人が1人いるやん。
そう。
うん。
映画全編知ってるから。
うん、あの、立ち食い師の山寺みたいな感じでさ、その、ねえ、この人すごいよっていうさ。
うん。
要はまあ、俺、だから初め無理やったけど、こういうの見始めた時に。
うん、うん。
まあでも慣れれば、すごいやんっていうのがわかるからさ。
うん、
うん。
だって、あれで飽きさせないって相当なもんやもんね。一人で喋り続けてさ。
多分ね、映画版はあんまりアドリブもなかったと思うし。
うん。
見る限り。
2時間40分喋り通し。
うん。
通し。ちなみにあのインタビューで面白かったのが、消失の話を最初に見た時の感想をお願いしますって言われて、この今日のセリフが、
うん、
ガンダム試作3号機を初めて見たモーラバジットと同じリアクションしました。こういう人やね。
だいぶどういう人か分かったな、今。
そうそうそうそう。キュベレじゃないわ、ね、ガンダムがパーティーされた時みたいな。
うん、うん。
なんか、夏、エンドレス8とかの時に。
うん、
あれは多分アドリブやから。とにかくガンダムネタで、こう、ぐい。
柿崎って言ってみたりな。
そうそうそう。あれも多分アドリブちゃうかな。みたいなね。こう、いろいろ面白い要素が組み合わさってオタクに受けるアニメになってるって。それからシリーズ全体通しても、その、なんやろ、メタ的に主人公が、要は、うん、萌えキャラがいっぱいいるのに萌えない風な、その語り、で、その、主人公の話を進めていくから、うん、だから、結構、なんてやろう、こっちとしては、没入せずに燃えれるような話。
そうだね。
それは昔の燃え系って、まあもう燃え、燃え、みたいな、もう、俺決め、みたいな、ことを自覚しながら燃えるもんやったけど、多分、春日ってすごい安全圏で燃えれる話。
ああ、そうか。ちょっと、距離置きつつも、燃えれるみたいな。はいはい、
だから、オタクたちはあまり自分を肝がらずに、うん、俺分かってるし、みたいな位置で。
はいはいはい。
最近っぽい感じがする。二正心なんかもそんなところがあるけど、うん。
若干俯瞰的な。
そうそうそうそうそう。
いや、でも、てか、何にせよさ、今回の長戸ゆき見れば誰でも燃えるわけやん、それは。それは燃えるわけやん。
うん、もう完璧にね。
うん。
完璧ない。
だからそのさ、萌えんがわからんとか言ってるやつに、を無理やり連れてって見せたいねんけど、
うん。
2時間40分って長いっていうね。
長いね。しかもわからん話2時間40分見せられたらもう辛い。
うん、うん。ただ、恥じらうとこで燃えるからね。
うんうん。動き的にね。
うん。
なんやろ。最初に、その映画版で、なんやろ、キョンが長戸を見つけて、こう壁にグイってやった後のこの、
うん。
ポツの。
そうそうそう、若干、エロさもあるやん、あのアングルって。
うんうん。
ちょっと下から見上げてる感じでさ。
いや、もう、長戸でいいんじゃないの、うん、それなら、あそこで、世界を改変するのを止めさせる銃は撃たないぞ。
俺、もう普通に入部届に書くで。それは。ほら、改札みたいなとこでさ、これ全部言っていいんかな、うん、なんか袖引くシーンがあるやん。
ああ、あるね、あるね。
あの手の動きだけで顔が想像できるし、どんな顔してるかが。
うんうん。
そしてそこまで想像した上で、もだえたから。
うん。
この、ポッドキャストだいぶ危ないことになってるな、ちょっと。
やっと気づいたか。
しかも何も実は言ってないっていう。いや、でも、なんで、しかもその物語のさ、伏線の張り方とかもめっちゃうまいやん。そのさっき挙げたゴールデンスランバーとかって伏線張ってるようで全然張れてないやんか。ただネタ振って回収してるだけでさ。
そう、重要な伏線じゃないよね、全然。
そう。
うん、
だと、伏せてないっていうさ。
ああ。
線が。線やん、あれ。これ、伊坂幸太郎とかって。まあ別にその悪くて言うのはあれだけど。
あるよね。映画版とか見てても、
うん。
榎本明か。
うん。
ができた瞬間にこいつが絡むってわかるもん、
ね。うん。どう考えても線やん、あれ。
そうそうそうそうそう。
なんかそれじゃなくて、例えばあの入部届とかの出方もめっちゃ自然やったけど、最後にちゃんと意味ある、持ってくるやん。
うんうん。しおりとどっちですか？
そうそうそうそう。あれとか匠やし。
しおりと対比させるっていうのは多分原作はなかったと思うんだけど、
要
は
あれ絵面で、うん、絵面で見せないと。
多分、改札機もなかった。
よね。だあれとか、その、
いいアレンジやと思うね。
うんうん、
主人公の選択に世界がかかっているって話やから、その選択を聞かせなきゃいかん。
うんうん、
重要やと思う。
なあ。てかこれ原作がやっぱその、よくできてるなっていうのはあるよね。すごい。その、これってさ、なんか、まあ、言われてるかもしれんけど、思ったのは、その見ながら、素晴らしき期間の人生ってあるやん。
うんうん。そうです。
あれってさ、その自分がいない世界が描かれてる。
どんなに
引き寄せる？そう、パラレルワールになって、
はいはい、
それと自分がいる世界どっちがいいかって選ばせるけど、そうじゃん、うん。その、それを逆転させてるわけやん、話を。
そうやね。
それで、ものすごいうまいことやってるし、最終的にはその、同じようなメッセージに集結していくやん。収束していくっていうか、うん、その、要は、今を肯定しましょうっていうところにさ。
そうやね、うんうんうん。
で、今を肯定しましょうっていうのをめっちゃ言われたときに、アニメ映画とかに逃げてた俺は、すげえ辛くなってくるっていう。こんな世界嫌だとか思いながらさ、見てたらさ、そんな言われたら。
オタク的にさ、あの、キョンの選択は結構納得できないものが多い。うん、多くの人たちは。
ただそうやねんけど、
限り。うん
けど、その、こういうさ、その世界系最有力みたいな話で、それを肯定していく話をするっていうのは、うん、もうなんか、なんていうかな、まあ、決別宣言っていうか、その、結構でかいメッセージじゃないかなと思ったけどね。
うんうん。
しかも、まっとうなことではあると思うし、力強いしさ、話として。
うん、そ
う
や
ね。
うん。だから、映画を通して、やる価値がある話という、う
ん。そうそうそうそう。映画にする価値は全然あると思うし。
そう
そ
う
そう。
やっぱ、そういうメッセージとかってあんまないじゃないやん、別に普段、テレビシリーズ版では。
うんうん。
だから、それと映画版を差別化するっていう意味ではさ、別に大きなことが起きないっていう意味ではさ、大きなこと起きてるけど、あんまり起きてないっていう意味ではさ、
うん、
まあ、いつも通りの展開やし、世界観やねんけど、っていう、
うん。
そこに、しおりと入部届のメッセージがあるだけで、だいぶ違うなと思って。
しかも、あの、異世界の構造をちゃんと萌えに帰結させるっていうの。
そうそうそう、ね。偉いよね、そう。
萌えって、まあ、なんか、これ始まる前にも言ったけど、基本的に、ツンなキャラであったりとか、その何かを秘めているキャラの内面を見せた瞬間っていうのが、うん、もう、究極の萌え頂点なわけよ。
うんうんうん。
を、その、例えば内面を吐露するセリフを吐かせたりだとか、そういう、今までの手法じゃなくって、素晴らしいですよ。うん
確かにね。
逆構築するっていうやり方で燃えさせるっていう、この、なんか、うん、高度なやり方。
そうそうそう。高度に燃えるよな、これ。
いや。
ひどいな、今回。い
やベタ褒めするとこうなりますのかい。
うん。で、長戸は俺の嫁ってあれどういう意味なん？その、そういう言葉があんな知ったけど、
いや、普通に、だから、俺の一番このアニメであったりとか、二次元キャラの中で一番好きなキャラクターは俺の嫁っていう。
あ、そうなんや。
今ね。
シリーズナンバーワン。
そうそう。
あ、ナンバーワンが嫁なんか。
うん。
シリーズだったりとか、二次元キャラ全部の中で。
あ、はいはい。ああ。それでその、長戸は俺の嫁っていう言葉が確立するほどにやっぱファンが多い。
長戸の人気ってどうなのかな？一番なのかな？なんか。
だって、春日って違うやん。
うん。
春日に燃える人っていんの？どういるかもしれんけど。
てか、わかりやすくツンデレやから、あのキャラクターは。
うん、まあ、極端にね。
そう、だから、初心者的にはありなんかもしれへんし。
はい。
うん。わからない。多分ね、だから、エヴァのアスカと、その、レイみたいなもんで、うん、レイの方が人気ある
ん
よ。
うん。
ダブルスコアで。
そうそうそう。そうそうそう。ドラマシーンでも言ってたけど、ダブルスコアで。うん。だから、多分こっちも長戸かな。
あ、はいはい、うん。ただ自分は違うって。
うん。 というか、なんやろ、出れるところで、基本的に春日って、いまいち、その、なんやろ、魅力を全開にしきれていないところがあるから、今のところ。
それってなんでなん？
なんでなんかな、よくわからないんやけど、やっぱりその、なんていうのかな、あの、春日の行動原理っていうのが、いまいちみんなに共感しにくいもん。
まあね。
要はその、ツンなキャラに共感しようと思うと、
うん。
ある程度、その、ツンの動機であったりとかっていう過去の話っていうのはすごく共感的でないといけないんだけど、多分。
そうだね。
うん。
多分あの話はそんなことないから。
うん。
キングコングがなんでツンデレで燃えれるんかって言ったら、あの人すごい人、うん、こっちやからっていう。
ああ、はいはい。しかもあの、P ジャック版では奥さんの骨みたいなのまで出てくるもんね。
うん、そうそう。っていうか、うん、P ジャック版の話だけど。
うん。
っていうところが、若干あの、ハルヒってキャラ、白弱というか、もう全然超越したキャラとして作ってるから、この点は。
ああ、はい。
多分ね、普通のキャラ、普通のキャラやって言ってるけれど、話の中では。
うん。
実は女の子なんですよ、みたいなことを言うんやけど、でも違う気がする。
はい。
だからそこに食いつけるかどうか、てか食いつく人は少ないんやと思うの。
ああ、はい、はい。ラペット。ああ、あとあれは、鶴屋さんどうな
ん鶴屋さんね。うん。いけない。
今回意外と動いてたやん。
うんうん。
なんか、ない
殴ろうとしてきたしね。うん。
うん。
あ
れちょっと良かったんけど。ダメっすか俺。
いや、いいと思うよ。いいと思うよ。
いやでも、その、なんていうの、これはさ、その、敷居が高いやん。敷居が高いっていうか、その、ある、そうしか見ないっていうか。
というか、普通に、その、統合思念体っていうのがいますっていう SF 仕立てにして、一本の映画にすれば、ひょっとしたら、もうちょっとちゃんと、あ、でも、客は入らないんかな。ただ、評価するかもしれ
へん。なんか、それをさ、その、ただ見れば、その、なんていうんかな、その、ね、いいやん。燃えるとかなしにしても、その、
うん、
長戸さんの心とかさ、
うん、
だから心が生まれてきてるとか。
原作とアニメを見ていないとわからないから、そこは知ってない。
うん、うん、そうだね。
見てもね、面白くないよ、多分。そう、知らない人は。
あ、はいはい。
全く。
なんかそう、SF 好きやとさ、例えば今回の長戸ゆきがさ、その、うん、若干ルトガーハウアーに見えて燃えたとかさ、そういうのいっぱいあるんだけど。
ティアーズインザリって言いそうになる。
そういうのがないと確かに、意外と敷居高いっていうか、なんか、むずいのかもね、その、無駄に。キャラ萌えしない人にとっては。
そう。だってまあその長戸がなんでそういうことを起こしたかの理由がまずわからんからな。
うんうん。それってあれやろ、はい、そのエンドレスエイトを辛い思いしながら付き合った人は共感できるとこではある。
というかね、あの、困っていたっていう風に今日は解釈しているんやけど、その、うん、なんていうの、うん、疲労が溜まってたとか。ただ、あのエラーの正体って、多分、キョンへの何かやから、なんでキョンに全てを託したのかって話やろ、あれ。いや。
あ、そうだね。
あそこに多分主人公は気づけてないよ。
そこがまた悲しいとこなんか。
そう。確かあの後エラーを解消する何かをしたみたいな説明が原作の続きの話だった気がするんだけど。
な
あ。まあ、とにかく、いまいち、その、キョンに、何か届いていないっていうね、話が。
ただ、あれで気づかないキョンは何者やっていうのは思うよね。
そう。なんで自分やと思ってんねん、お前は。
うん。
あいつ結構、あの、自分中心に、こう、世界動いてるみたいな感じのキャラクターやんな、絶対。うん、
はいはい。いや、てか、なんか、それがその、カルカチュアライズされた、その、まあ、現代的な若者っていう言い方あれやけどさ、その、そういうとこでもあるやん。
うん。
要は、うん。世界系を享受するような感覚っていうの。いやで、あとさ、その、個人的にはさ、その、舞台がさ、これ、うん、あの、アニメ版もそうやけど、
うん、
紅葉線、紅葉沿線かな紅葉線っていうかな阪急電車の宿川駅から、うん、まあ、二駅か、クラク園口、紅葉園っていう。
うん。
あ、兵庫県の。
うん。の間ぐらいに、そう、兵庫県西宮市の。
うん。
で、俺、その辺に昔住んでてさ、
うんうんうん。
もう出てくる景色がさ、
うん。
あの、上から街見下ろすとこのアングルの場所とかわかるし。
うん。
あの、なんや。そう、パラレルワールドでさ、紅葉園学園って出てきて、その前の花屋のとこで待ってるやん。
うん。ああ、はいはい。
あの花屋とかあるし。なんか結構、そこに燃えてんけど。
聖地巡礼したくなるアニメやね。
うん、聖地巡礼、聖地巡礼、そう。
そう。
で、要は知ってる人が見たら、すごい、うまいこと再現されてるし、
うんうんうん、
で、その、要はそういうとこがすごい魅力的に描かれててさ、なんか、うん、あ、ここ知ってるし、このアングルわかるけど、こういう風に見えるのか、みたいな。
うんうん、
やっぱ、アニメーションの能力がすごい高いよね。景色も含めて。
なんか、背景が、風景画みたいだったね、特に。
うん。
今回はね、多分、ある程度写真を元にはしてたと思うんだけど。うん、
はいはい。
ただ、てか、とにかくあの、なんてやろ、ロケ半きっちりやって、その、うん、現地の様子をなるべくイメージ再現するっていうのは多分アニメはすごい重要だと思う。うん、その、うん、なんてやろ、この世界っていうのにその没入したけば、うん、ある程度魅力的な背景にしなきゃいけないけど、それはやっぱり現実の世界を取り入れるしかない。
うん、
サマウォーズすごい良かったけど、その辺は。
あ、はいはい。まあサマウォーズとかあとあれとかもね、あの解きかけとかもさ、その前の。
そうやね。
よくできてるし。
うん、
生活感なり、その街の存在感なりをね。
うん
うん。ここにも街の良さすごくいいしな。
うん。
ロケハンしただけあって。
うん。
っていうところなんかな。余計地元やとこう来るものがあるけど。
うん。
西宮周辺を知っているとって話ね。
そうそうそう。あれだって巡礼者が多いっていうやん。
うん。
それもなんかすごいわかるぐらいに魅力的に書かれてるし。
うんうんうんうん。
っていうのがあったね。
ていうか、あの、画面映えするよな、あの、阪急電車の車両ってほんま。
うん。
まあ、画面映えするって、実際関西に走ってる車両の中でもかなりかっこいい方やと思うけど。
うん。色とかね。
色がね。
うん。ただ最近なんかあれに変な宣伝とかついてさ。
うん、どうし
外に。最近多いけど、ああいうのダサいからね。まあ、儲か、金入るかもしれんけど。話が。いやだから、
以上で
以上でしょ。いや、だから皆さん、なんかその、きついっていうのは、まああると思うけど、俺も初め見たらきつかったけど、なんかその、
うん、
モノローグだったり、あとはそのキャラクターの動きとか喋り方とかさ、あと声優の声の出し方とかも若干無理っていう。
まあ、アニメアニメしてる感じ、
うん、ただ、それを超えているものはあると思うし、その、純アニメ的な快感っていうんかな、その、恥じらいう仕草やったり、
うん、
っていうのもすごいいいと思うから、まあ、見ましょう。って感じ。
というか、テレビアニメの一期、いわゆる鈴宮春日の憂鬱と言われてるところの、
うん、
まず見て、でその後、いわゆる、エンドレス8っていうのを1話と最終話だけでいいから見て、と、バタバタラプソディってエピソードを見れば、多分、うん、
あ、そういえばあの、エンドレス8ってあれなんであんなの作ったん？
だから、テレビで消失をやるって言われていて、みんな見たんよ、テレビを。
そうだね、うん、期待して。
うん。で、要はその、なんてやろう、期待させといて、一クール稼ぐっていうやり方やと思うね、あれは。
要は消失、引っ張って、引っ張って、引っ張って。
そうそう、消失以上に稼げるのって春日には多分ないから、コンテンツとして。
あ、はいはい。
で、映画にすよ、っていう風にして、で、何をやるか伏せておいて、テレビをとりあえず引っ張るっていう。要は原作の場合、原作の順的には、消失に追いついてしまうの。エンドレス8をあまりやりすぎると、早くやる。
あ、はいはいはい。
原作って実はエンドレス8 2回しかないねんけど。
うん。
1回終わって、次に、あ、宿題片付けなきゃって言って、今日の家に押しかけてくるっていう。
うん。
話だけやねんけど。
うん。
うん。要は、とにかく引き伸ばしよ。引き伸ばし。
やっぱ引き伸ばしいいな。
他には考えられないと思うよ、多分。
あれ批判がすごい、多分なんかその構造的な遊びやとしたらさ、てか、春日って構造的やん、とにかく。
うん、うん、うん。
そういう意味での実験って、前衛実験的な遊びやったらさ、そのまあ、すごいなと思うけど。
そんなこと
は、ね。あれ、あかんやろ。
てかね、もうちょっと話が変わればいい。
あ、はいはい、一回ずつね。
うん、そうそうそうそう。で、まあ、いろいろ想像させる余地のある話ではあんねんけれど、例えば、うん、なんやろ、夏休みの、その祭りに行ったら、ナルトが、すごい、ウルトラマンっぽい、宇宙人っぽい、その、お面を欲しがってる目で見てんねんけど、うん、キョンがおもろうとすると、うん、自分でお金出して買うよ。
うん、うん。
なんでなんかな、とか想像すると、
うん。
多分1万5000回の中に、俺の勝手なものだよ、俺は。1万5000回の中に、ちょっとしたら、キョンが後に、その、なんやろ、おめえをおごる話があったんじゃないかっていう。
あ、バージョンも、はいはい。
ところが、ふつふつと連なって、閉鎖空間が発生したような回があったんじゃないかっていう。要は、それの反省で、以降、長戸は、おごってこようとするキョンをことごとく断るっていう。
あ、はいはいはい。
みたいな想像をつかせる話ではあんねんけど、ただ毎回同じことやるなよ、っていう。
うん、うん。
上級者や。
上級者来たね。だって、俺が思うにって言って完全に話作ったからね、今。いや、でもなんか全体描かないっていう意味では、その、描く部分と描かない部分のバランスはいいよね、やっぱり。この話って。
やりすぎるとシンプルになるしね。
うん、うん。で、説明しなさすぎたら本当によくわからん話になるからさ。
うん。そうそうそう、そう。
設定おかしい話やから。
そう、自分の中で統合思念体は、うん、マトリックス・レボリューションズのデウス・エクス・マキナみたいな感じやねんけど。だから最終回になると、多分宇宙の運命をまたキョンが握る羽目になって、で、
はい、前
の思念体が出てきて、はだせ、うん、みたいな、なんかそういうことを、にはならないでほしいなっていう。
それがアーキテクトみたいなね。
アーキテクトみたいなね。うん。
じじいが座ってて、待ってたよ、みたいな。
アーキテクトってさ、そういえば、思い出したけど、うん、この間、マトリックス見てたらさ、あれ、1からちゃんと伏線張ってんねんな、アーキテクト。
そうそう、キアヌ君が、スミスたちに捕まった時のモニターから。
うん、あのモニターは、アーキテクトが上から見てて、多分、吟味してるっていう、
うん。
っていう話だねな、あれは。
うん。
いや、気づかなくて、今はね。あっさや、そうやな、これ、と思って。
うん。
なんか、2、3はでっち上げみたいなことを言う人がいるけど。絶対違う。
一応、うん、繋げてあるよね。
1の裏設定から生まれた2、3っぽいけど
本当は革命アジテーションみたいなところで、どんどん押したかったんかな。なんか、その後、古文に作らせた V4 ベンデッタとかも完全、アジテーション話や。
そう、やね。ただ、ビフォーベンデッタをなんで映画化したんやろうと思って、オシャウスキーは。マトリックスって、ビフォーベンデッタの上を行ってると思うの、これ。高画機動隊とか、その、なんていうの、斬新さっていうか、革命的な話。
はいはい。
まあ、その、反社会、なんていうの、テロリストが、その反、その権力っていうのを、行動に出るっていう話がビフォーベンデッタやけど、
うん、
あと、すごくわかりにくく、まあ、わかる人にはわかるようにメタファーしたのがマトリックスやんか。
うん。
要するに、エンターテインメントの世界、SF 世界の中に、その、なるほど、B4 メデンタを乗せ、国機動隊がただのサイバーパンクのモジリやったのをさらに乗せっていう。
うん、
すごい、この上を行ってる話やと思うんだけど、なんでそこで B4 メデンタをまた買ったんやろって。
あれはやりたかったんでしょ、明らかに。
やりたかったのはわかんねえ。やらんでよかったんじゃ。そこそこ面白いねんけど、やっぱ原作読んでると、なんか、そやっと、思うからあれ。
確かにね、てか動画にしてマスクにするとどうしてもさ、
うん。
面白ニュアンスがさ、出てくるやん。笑ってるもんだって顔。
うん、最後いっぱい出てくるってことだね。
うんうん。
笑って。
顔じゃなくていいやろってさ。
うん。しかも中身が本人スミスだったなと思う。
確かにね。
急行ビージング。
またフラワーしてる。
うん。
ハゲにしたナタリー・ポートマンの勇気は買うけど。
うん、まあね。ただ作品でハゲにするのはちょっとどうよっていうのはある。
ああ、でも原作もハゲやったしな、確か。
うん。いや、てかその女優が髪切るってなかなかのもんやけど、毎回髪切る映画って微妙やね。G.I. ジェーンとかさ。
エリアン4よくない？エイリアン4。
あ、まあエイリアン4はいいけど。
3とか。
3。でもなんか3はまあ、個人的には好きやけど、どうよってとこやん。
ああ、まあね。なんか最後の溶鉱炉のシーンは、生えてしまった後で、なんか、3万ドル要求したら、らしいねんな。
あ、そうなんや。
もう一回、揃うんやったら3万ドルよこせって、シガニビパやったらしくて。
はいはいはいはい、
で、シャーンって、追加撮影の時は新しいカツラをなんか1万ドルかけて作ったみたいな。
へえ。
なんか、そんな話があったけど。はい、とにかく、上げにする価値のある映画ってあんまりなかったよね。
うん。てか結果として、それに出れたんやったら、まあいいよねっていう感じがあんま伝わってこない。
そうやな。 まあ、ただ本人の株は上がるけどな。
うん、まあね。
役のために。
うん。ただその、株上げたっていう意味で言うと、やっぱ長澤まさみが一番得したんじゃないかっていうさ。
曲がれスプーン。
いや、違います、違います。いやー、まあ、それぐらいでしょ。それぐらいって最後また違う話だけど。
うん。
よかったよ。
正直。春日だね。
うん。うん、いや、てか、マジね、マジなんかちょっと無理なの分かってんねんけど、普通から、うん、感覚からすると、やっぱ、
うん
うん、その独特な文脈で育ってきたもんやしさ、その、こういうアニメとかって、うん、まあ、ラノベか。だから難しいと思うけど、
うん、
まあ、それ我慢してみて、十分お釣り来ると思ったっていう。
まあ、テレビのそういったアニメ化から、ちゃんと映画化して、
うん、
映画化する意味のあったって。
そうそうそうそう。映画としてやって意味あると思うし、
うん。
で、しかも、出来はやっぱものすごいいいからね。よくできてたよ。
うん。
うん。あと、そのメッセージも、さっき言ったけど、すごいいいと思うし。
なんだかんだでつまらんと思ってた日常が一番面白いもんやったってね。
うんうん。てか、その、そこを肯定することってさ、その、要は、引きこもりしてる人とかさ、
うん。
にとっては、まあ、耳が痛い話っていうか。
うん。
だ耳痛かったけど。
こもってないやんけ。
映画館には行くっていうね。
うん。
やだ、なんか、そういう意味でもすごいなと思って、その、
うん、
どっちかっていうと、そういうのを否定的にさ、
うん、
見たり、斜めから見るような、
うん、
人らが楽しむものなんか、偏見か、これ。なのに、そのコンテンツ自身がそういうことじゃないっていうのをはっきり言うっていうさ。
うん。
っていうか、むしろアバターがまずいやろって話だね。
うん。アバターだってネットゲームの方がいいわって話やからね。
そうそう、ネットゲームに没入した息子を隠せてないから、音が殴り行ったら殴り返されたって話。
うん。
あまり。
そうそう。もういい、俺はセカンドライフで生きるっていう話やから。
うん、
もう僕は無限三剣士なんだって。
うん。
兄さんを作るとか言われてるけど。
マジか、まあ儲かるしね。
何やんねやろ、兄さんって。彼女は基本的に繰り返すからさ。
うん。金かけて繰り返すだけなんじゃ。
かけて。
これ以上金かけてもさ。
うん。いや、だから宇宙戦争になるんちゃう？エイリアン2出てくるんちゃう？クイーンとか出てくる。
そういう金のかけ方か。権利関係の金でっていう。
うん。
いや、でもなんか、あ、そういえば松山さんがなんか言ってたけど、キャメロンってこう、作るたびに、不倫して、離婚して、結婚して、繰り返すやん。
キャスリン・ビグローとか。
うん。今回、ミシェル・ロドリゲスはなんでこう乗り損ねたのかな。
実は男やったとか。
あ、本当にね。いや、じゃあ、それで、思ってんけど、うん、次、キャメロン・ディアスとかを主演に持ってくるわけよ。
え？
背高い。いや、これ俺の想像やけど。
はい、
結婚するやん。
はい。
そしたら、その、キャメロン、ジェームズ・キャメロンはいいけど、その名前変えたらさ、
うん、
キャメロン・ディアスが、
うん、
キャメロン・キャメロンになるぞっていう話、
はい。
そういうギャグをやるためだけに結婚して離婚するっていう。
そうそうそう。そう話題にはなるっていう。ないかなと思って。
ないです。
ないかな。
はい。
はい。あ、まあ、それぐらいです。
消失関係あらへん。
まあ、テレビアニメを見てから。
うん。
うん見ましょう。
小説を見てなんか昔を懐かしめばいいよ。
うん。なんかだって帰り道若干、帰り道っていうか、映画館出た後若干なんか、
うん。
辛かったもん。辛かったっていうかなんか不思議な気持ちになった。
哀愁や、哀愁。
哀愁。
うん。俺は向こうの世界の方が。
いや、それはダメっていう話やから。
だってさ、こう、夜二人でこう、長戸と一緒に帰るのは初めてみたいな感じでさ、
うん、
車のライトがふわーん。不安のシーン、俺すごい好きで。
うん。
いや、もういいんじゃないこれで、と思い始めたシーンって
。うん。
で、急に打ち来るやからね。
ないないないない、みたいな。
うん。
どんだけ、長戸は、望んだんや、あれを、って言われる。
確かにね。よっぽど勇気出してたわけや。
そうそうそうそう、ね。
そしてそこに現れる朝倉。
うん。
ああ、世話焼き女房。
おでん持ってきやがって。
いいな、あれ。
いや、でもなんか俺さ、俺、あんまおでん好きじゃなくてさ。はい、だからおでん持ってきた時点で、うん、若干こいつは敵かなと思ったりしてた。
ああ。
だって、一応バックボーンがあるさ、桜っていうキャラクターって、そのテレビの方では。
敵やったしな。
うん。だから、こいつまたなんかやるぞと思ったけど、やっぱそれは当たったね。
やっぱり刺すんやってよね。
うん、しかも、コンバットナイフっていうさ、ランボーみたいなナイフ持ってるやん、なぜか。
うん。
どういうことやねんな、あれ。いやー、はい。以上です。
はい、ご苦労様でございます。もう今日はほとんど喋らんかった、俺。
ああ。じゃあなんか、踏み込んでまずいとことしてあんのが、あったのがさ、今回のあれで。
はい。
なんかその、妄想で設定膨らましてさ、こんな話あったらいいなとか言い始めたら、それこそキリないやんか。だそこには踏み込まないようにしたっていう。
上級者の楽しみ。
はい。
でも長門上級者的には、長門ゆきの素質は読んだ。個人ショップで売ってるかな、まだ。
はいはい。
みたいな。
なんか漫画出たよな。
あー、長門ゆきの消失やったけど、うん、なんかわからんけど、なんかそんなタイトルやった気がする。あんまり、春日の漫画っていい思い出はないんやけど。
まあそんなこんなでね。
はい。
消失は見ればいいよということで、よろしいでしょうか。う
ん、まあ一言で言うと、そうなるね。
はい。
はい。
だね、うん。パーシー・ジャクソンとか見てる場合じゃない。
確かにね。うん、パーシー・ジャクソンはひどいよな、さすがに。タイトルからだって被ってるやん。
タイトル
監督からか。そう、見たら監督も同じやし。
控えろよっていうな、もうずっと、うん。
なんかその、メタギャグかよ、みたいな、うん。
バレンタインデーが1位なんか。どうかと思うけど。
はいはいはい。
バレンタインやった。
あれで言うならさ、今じゃなくて、消失ってクリスマス前に12月に公開してほしかったっていう。
もうクリスマス映画やしな、あれ。う
ん、完全にな。
うん、これ完全に作ってて時間かかっただけやんね、多分。
なんかそんな感じするよな。
うん、うん、だってどう考えてもおかしいやん。
うん。
いや、なんか高校いいなーって、久々に思った。
ああ。驚愕ね。
いや、なんか、ま、高校生のなんか、モラトリアム感いいなーって。
ああ、はいはいはい。まあ、あれ、コララインとボタンの魔女とか、あるけど、
うん、
アニメで。まあ、これも面白そうっちゃ面白そうやけど、
うん、
なんか、ね、和製アニメでちゃんといいやつっていうの
を。うん、同じ値段で2時間40分も映画見れねえんで。
そうそうそうそう、2時間40分も もだえれんねんぞってことや。だそっち 見ようよっていう感じです。
はい。
はい。
ということで、今回の知ったか映画語り場は、1時間丸まま、ふつつみやはるいの消失をとことんいいという、はい、
そうそうそうそう。
ことをお伝えしたかったがためにお送りいたしました。
狂ったようなテンションで。
まあ、これ、聞いたら。
うん。
後で各自ちゃんと自分で聞くように。
はいはい。
はい。
はい。じゃあ、以上です。
はい。ということで皆さん、劇場に足を運んでいただければと思います、との。
はい。
ことで。
ただ、そう、ただめっちゃ混んでるっていうね。
まあね、上映感が少ないっていうのがあります。
少ない、うん。少なくてあんだけ混んでてさ、バルトナインとかに関して言うと、売り切れてるやん。平日の昼間でも。
はい。
だから、もっと公開してよかったんじゃないかっていうさ。まあそこの見極めむずいかもしれんけど。
まあ東京で言ったと池袋もやってはいるんですけどね。
うん。う
ん
というか、リピーターキャンペーンに興味がない人は27、28あたり行かない方がいいと。
あ、なんかあんねや。
で、27、28以降にもう一回見に来た人は、
はい。
確か、フィルムのカットをもらえる。
あらー、ヤフオクが熱くなるね。
うん。
これも、長友目当てで買えないかな、みた
いな。うん、だって、それこそさ、偶然当たったのがさ、なんで壁に押し付けられた長友のカットとかやったらさ。
うん。
ねえ。
うん、俺投影するで、それ。いいから
。ずっと投影し続けるやろ、それ。
そのカットでご飯が3杯いけるって。
食えるような、もう白米だけでよくない
。違う意味だろ、やめろ。
いでえ、今回。
そんなこんなでぐざぐざして終わりましょう。綺麗に終わるのは、らしくない。
無理やね。
戦い方岩でございました。
バイバイ。
はい、さよなら。